はい、次は、前回10月に放牧者の方たちのインタビュー2回目、途中までで終わってしまいましたので、今日は2回目を最初からもう一度お聞きいただきます。それでは第2部に移ります。第2部ご出演いただくのは、はい、
横田優希です。
酒井香耶子です。
木本希里です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
香耶子さん、茂さん、あるいは香耶子玲子さんといえば、どんな思い出深いことがありますか？
私は横田ですけども、いつも二部谷に来てさせていただくのは資料館のお手伝いで、まあ、資料館の展示替えですとか、今資料館に下がっている大きなブラインドがあるんですけれども、そのブラインドに絵を描く作業ですとか、そういうことをたくさんやらせていただいたんですが、何をやっても香耶子さんは、香耶子茂さんは褒めてくださって、何をやっても喜んでくださって、なんかそれを見るとまた嬉しくなって、またみんなでますます描いた絵を描きたいねとか、こんなの作りたいっていう思いが湧いてきて、なんかそういう香耶子さんのいつもこう温かい感じがすごく思い出されますね。
なるほど。酒井さんはいかがですか？
私は民具の即図に初めて来た時に、その即図の後、作業終わった後に香耶子家に来て、玲子さんがCD を聴いてたんです、
はい、
ちょうどゆからの CD ができた時で、
はい、
それを玲子さん の歌のところ、はい、自分で聴きながら恥ずかしそうに外を向いてその CD を聴いてるんですよ。でその姿がとってもよくて、 夕日の綺麗な時で、とても印象深かったんです。それを見てまた、あ、こういう場所来たいなと思いました。
あ、そうですか。木本さんはいかがですか？
と、私は、いろんなことが印象に残ってるんですけど、初めて来た時に、資料館に行って、でいろんな香耶子茂さんが作られた資料館に行ったんですけど、
はい、
民具の模様とか彫った跡とか、あと玲子さんの着物の刺繍なんかがすごい力を持ってたり輝いているように見えて、一番初めに来た時は、今までは写真や映像でしか見てなかったのに、実際見たらなんか分からないんですけどすごかったのでびっくりして、で一番初めはこういうものを掘ってん方だから怖いのではないだろうかって思ってたんですけど、実際ずっと止めていただいていて、そしたら本当に温かくご飯も食べさせてくれて本当にみんなを温かく世話ばっかりしてくださって、
うん、
それがもう本当に印象に残ってます、
はい、今日は雨降りなんですけれどもね、何かその雨のことにまつわるエピソードがあると伺いましたが、横田さん、ちょっと教えていただけますか？
香耶子さんが議員をされていた時に、私たちはこちらで作業していて、香耶子さんは東京に滞在していて、である時に東京からこちらの様子をこう電話で伺おうということでかけてきてくださって、香耶子さんの第一声が、雨はどんな顔して降ってますかっていう可愛らしい、なんか香耶子さんらしい、なんかそういう自然の表現で、
はい、
いつも面白い話し方をされるので、はい、
どんな顔をしているというふうに返事をしたのかしら。
その時受けた人は誰だったんだろう
覚えてないですか？答えたことは覚えてない、
そのことは聞かれてない、うん、
今玲子さんがお一人になられて、皆さんがね、去年1回のみならず今年もお祝いに来てくださったことをね、大変喜んでいらっしゃるんですよね。本当にこう、昨日の誕生パーティーの話など、ちょっと酒井さん何を作ってお祝い、
ケーキを一生懸命泡立てて、
生
クリームも、はい、土台も作って、
はい、
みんなでこう果物を切って、 ね、トッピングしたのよね。
で、あ、初めて来た時の、はい、あのビデオをみんなが撮ってたので、はい、それをみんなで見たりして、彼のしげるさんも出ておっちゃったり、れいこさんがなんとなんかバギーに乗っ取っちゃったりとか、はい、いろんな懐かしい映像を見ながら、
そうですね、
お願いしました。
元気だった頃の茅野しげるさん の、 あの雄弁なねお姿を、うん、あのおとついの夜は拝見することができて、本当にこう私もね、あのご一緒させていただいて、懐かしさと、やはり、まあ、できればね、機会があればそういうなんていうかこう、お姿をその公演して歩いている姿だけじゃなくて、ああいうお家でね、あの皆さんお迎えしてお話ししている姿などね、もっと多くの方に見ていただけるチャンスがあったらいいなって感じたんですよね、うん、あの一つ、あの横田さん、あの皆さんの先生でいらっしゃる相沢先生のその記録ということに対する教えについてお聞かせください。
はい、武蔵野美術大学で相沢先生が民族学を教えていたので、私たち全員とって授業に出ていたんですが、あの相沢先生と茅野さんはずいぶん昔にお知り合いになって、その関係でこちらにも寄せていただいたんですけども、あの私たちが今制作集団としてやっている放牧者は、あのその通りで、あの相沢先生からほったらかしにされていたので、あの放牧されてるねっていうことで名前をつけたんですが、あんまりこうあれこれということは、あの実質的にはなかったんですけれども、なんか最近振り返るとこう、こういう人の中にこう飛び込んでいく術というか、そういうのをなんか自然になんかこう教わったような、未だにこうみんなの中で相沢先生だったらこんな時なんて言うかなとか、そういうふうにこうありますので、うん、なんかこう精神的にこう、うん、教えてもらったことがたくさんあるなって思ってます、
ね、なるほど、うん、あのたまに相沢先生はこう若い者をこうたぶらかして連れてくるみたいなことをねあのおっしゃってたりしますけれども、うんうん、たぶらかされた一人としてはどんな風に今のご自分を捉えてらっしゃいますか？坂井さんどうぞ。
いやでも私はとか言って、
わかんない、
ちょっとわからない
、はい、キリさんはどうですか？木本さん、
私ですか？私はみんなはちょっと東京に残っていろいろ活動してるんですけど、はい、私は地元の広島に帰って、こういう機会だけちょっとみんなと合流しているんですけど、相沢先生の仕事に対する厳しさとか、あと文化に対する深い目とか、あと未来につなげて日本の基礎文化からまた未来を、未来まで見て活動しようとしとられることに全然追いついてない
のに
でも何かを学、何を、まあでも今まで学んだことを広島でも生かしていかんといけんのにって思ったり、
なるほど、
はい、
あのまあ話はちょっとね、相沢先生から今度茅野しげるさん、その茅野しげるさんがアイヌ文化のこう伝承とか保存、いわゆるそのまたアイヌ語にこだわってやっぱり活動をなさってたことで、あの皆さんがこうこういう形でお手伝いくださった、その中からやっぱりこう若い世代の皆さんにとってアイヌ文化、非常にこう曖昧な質問でもありますが、個人的に自分の中でこう非常にこうこの部分が好きとかね、ありますか？
うーん、
食文化、衣服の文化とかいろいろありますよね、
うん、そうですね。あとなんか茅野さんと一緒にいるとこう他人に対してすごくこうなんていうのかな、その妻は借り物っていう本があって、そういう本当に奥さんを大事にしなさいよって実際にもおっしゃってくださって、あなんかこう、うん、自分一人で生きてるんじゃないっていう感じがすごく あって、もう一つはその収集した民具を見てるとなんか本当に、自分の生活の中の言葉をこれだけ集めて生活の道具を集めてって自分に置き換えるとそういうことができるかなって考えると本当に凄さを感じて、なんかこの魅力にハマるというか。
なるほど、うん、酒井さんはどうですか。
民具を見ながらそのアイヌの人たちの生活、私たちの普段の生活とは全く違うものがどんどん見えてきて、また一つ一つのなんか所作とかなんかそういうものにもあ意味があったり、そういうのがとっても新鮮で面白いなと思いますね。
ありがとうございます。木本さん、今後もあのニブタニとの交流は続けていただけますか。
はい、続けて、はい、
はい、こちらこそ、ね、続けていただき、
はい、お願いします、ね。はい、
本日はどうも貴重な時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
放牧者の皆さんにお話を伺いました。